フィーリングとザポッドキャスト、今日はですね、私ジュンがゲストを迎えてお送りしたいと思います。ゲストはですね、友人でありバンドメイトのたけし君を呼んでます。こんばんは。
こんばんは。
自己紹介どうぞ。
ジュンさんの友達で同じバンドのドラム担当です。今日は、聞き疲れした時に聴く曲というのをちょっと紹介したいなと思って来ました。で、実は裏タイトル、自分の中で裏タイトルで、
うん、
皆さんにドラマーとして謝りたいっていうそういう裏タイトルもあります。
それはじゃあちょっと楽しみにしようかな
ドラマー代表として謝りますのか。
代表なの？
はい。この世のドラマーの代表として謝ります、うん、そのために来ました。
わかりました。オープニングに聞いていただいたのは、ムーンライトセルナーで、ニッキーパロットが歌ってる曲だね。
はい。
この曲は2014年のニッキーパロットの The Look of Love っていうアルバムに収録されているんだけれど、ね、ここから喋ってもらおうかな。
まずですね、顔が好きです。
ああ、そういうこと？
顔が好き、ね、うん、声が好き、見た目、顔っちゃ、見た目か、見た目が好き。で、これ、驚くべきことに、この人、ウッドベース弾きながら歌ってるんですよね。
うん、そうだね。
そうなんですよ。で、それで、なんつうんですかね、なんか、映画の中によくこう、ジャズボーカルのキャラクターとかで出てくるような、なんか、金髪で、外口紅してて、なんかドレス着て、ジャズボーカルみたいな、そういうのをこう地で言ってるのに、ウッドベースも弾いてるみたいなところで、まず入り口がそこなんですよ。
おー、そうなんだ。
なんだこいつはっていうところから入って、
人から
聞き出した。
こうビジュアルというか、見た目から入って、聞き出して。
そうです、そうです。
まあ、去年
で、
な
んか同時期になんか、なんだっけな、なんか、ハイレゾ音源でしたっけ、なんか友達がちょっとオーディオにハマってる時期があって、で、なんか、どんな音楽にハマってるのって、その話になった時に、なんか結構、オーディオオタクって、結構モニター系のスピーカーで、ちょっとこう目の前で鳴ってるようなやつを好むんですけど、このニッキーパロットは、なんか、本当になんか、iPhone で聞いても、なんかもう横で歌ってるような、感じの録音方法なんで、もう吐息が聞こえるみたいな。で、そういうのが、ちょっと好きで聞き出したんですけど、まあ、基本でも、ちょっとさっきも言ったんですけど、音源自体は、ドラムが入って、なんていうんですかね、ドラムが入ってないっていうのおかしいな。なんかもともとジャズが好きだったんですよね。ジャズが好きで、で、ジャズっていうのが、なんていうんだろう、ボーカルものもあるし、インストものもあったり、激しいのもあったり、全部対応してて、で、結構ドラムの勉強してるときにジャズも聴くし、リラックスしてるときにもジャズを聴くし、まあバラードとかもいっぱいあるんで、両方に対応できるっていうので、すごいずっと聴いててた時期があって、で、まあそのバックグラウンドで、まあずっとジャズ聴いてて、で、まあメタルとかも聴いてたんで、なんか、聞き疲れすごいしてたんですよね。なんか音楽に対して。音楽に対してっていうか。で、それで、うるさいジャズとうるさいメタルが
。そのさ、いいよ。メタルで割らなくていいよ。うるさいメタル俺好きだからね。
で、うるさいジャズとうるさいメタルが、なんでうるさいのかなってすごい考えて、で、そしたら、これドラムだなと思って
。まあ、それは間違いないね
。そうなんですよ。もう、ジュンさん。
わかるわ。わかる。
で、ちょっとみんなに本当に申し訳ないなと思って
、
ドラムって本当はいらないんですよ。 てい
やいやいや、いるよ。
もう、聞き疲れさせてしまってごめんなさいっていうことを言いたかったんですよ、
ね。なるほどね。
うん、そういう感じなんですよね。今回のタイトルの、なんていうんですか、この曲のチョイスというのは。
なるほど。
はい。
まあ、ちょっとこの曲のね、うんちくというか、をちょっと話してもらうと、もともとトロンボン奏者のグレン・ミラーの、
はい、
まあ、映画でね、グレン・ミラー物語っていうのがあって、まあ、その1954年ってだいぶ古いやつなんだけど、
はい、
まあ、そこに挿入歌として使われているグレン・ミラーの曲のカバーなんだって。で、この曲自体はいろんな人がカバーしてるから、俺も、うん、ニッキ・パルトの曲かどうかわからないけど、この曲自体は知ってたよね、やっぱり。
うん、あ、そうですよね。
うん。
なんかどっかの CM で、
うん、
ビールかウイスキー、ハイボールかなんかで使われてない。
うん、うん、そんな記憶もあったり。
記憶ありますよね。ちょっと何、うん、かしらテレビで見たような感じはするんですけど。
うん、
昔、サントリーのラジオ番組で、
うん、
アバンティっていうのあったの知ってます？
知らないっす。
ジャズが流れて、ジャズバーなんですよ。ジャズバーが舞台で、ジャズが流れて、バーに一人のおじさんが向かって、
うん、
そこで盗み聞きをして、うん、会話してくるっていう番組なんですけど、うん、その要所要所で、グラスに氷入れる音が鳴ったり、カランカランカランカラン。
ああ、はいはいはいはい、はい。
する、うん、番組なんですけど、
うん、
それを、高校生の、だから、ちょっと20代ぐらいの前半の時に聞いて。
渋いね。俺20代で前半なんてもうメロコアとかさ、ラウドロックばっかり聞いてたな。
いや、でも メロコアももちろんバンドでやってたんですけど、うん、なんか、それを聞いて、
うん、
なんか、まあ、ウイスキーとジャズに興味が出たんですよね。この曲は特に、なんか、グラスに氷を入れる音と、
うん、
炭酸を、あ、ウイスキー入れて炭酸を注ぐ音と、
うん、
一緒に聴いてほしいなっていう。
じゃあ、あれだな。俺、最近ボトルでウイスキー飲んでないから明日買って帰ってこようかな。
いや、本当に最高ですよ、
ね。いいね。この曲の聴きどころとかってある？
聴きどころは、やっぱり最初のメロディーのところですね。サビのところは、
うん、
もうハイボールを一気飲みする場所なんですよ。最初のところで、グラスをテーブルに置いて、
うん、
氷をカランカランカランって入れて、
てててててててててててってところでね、準備する
の、ね。もうそこで急いでください。そこで急いで氷入れて、
うん、
で、ウイスキーもつって注いで、うん、炭酸もすぐ入れて、
うん、
でそうしてる間にもう錆びきちゃうんで、
うん、
でムーンライトセレナーデでこう一気にいくっていう。
なるほど。
もうそうすればね、もう本当にね、もう気持ちいいですよ。
おしゃれだな、おしゃれというか、なんというか、いいね。
本当に最高なんですよ、ね、
最高だね。そう、こうさ、こうジャズを聴くきっかけって何？初めの、俺から話しちゃうと、
はい、
なんとなくこう、ジャズを最初から聴いてなかったんだよね。ビレッジヴァンガードってショップあるじゃん。
何でしたっけ、それ。
ビレッジヴァンガードっていう雑貨屋さんみたいな、本も売ってるし、CD も売ってるし、アパレルも売ってるし。
長野でしょ。
長野県だと松本にあるんだけどさ、こういった時に、ブルーノートのコンピレーションが売ってて、で、それを聞いたのが、まあ安いしね、コンピレーションって1000円ちょっとだしね、当時はね。ジャズ聴き始めるきっかけではあったけど、まあ確かなんか、なんだろうな、ハウスジャズみたいなとか、流行りかけのとか、ジャズ聴いてる人ってあんまりいないからさ、正直言って、そこはちょっと聴いてみたいなって今日思ってたんだよね。
きっかけは、本当にその、本当に一番最初はそのアバンティ聞いて、
うん、
ジャズっていいなー、お酒っていいなーっていうところから入ってるんだけど、
うん、
その学生の時にバンド組んで、自然にまあドラム担当になった時に、うん、なんかまあ普通に ドラム担当だからドラムのこう探求心があるじゃないですか。
うん。
それで、ジャズのドラムだけは、耳コピーできなかったんですよ。
うん、ああ、なるほど。
難しすぎて。で、特にビル・エヴァンスの、ちょっと有名なアルバムがあるんですけど、それの、ちょっと、ミドルテンポくらいのスイングのジャズがあって、これ聞いた時にもうめちゃくちゃ衝撃受けて、これどうやったら叩けるようになるんだろうって思って、で、どんどんこう、ジャズのセッションの世界にこう、入ってったみたいなところがあって、で、まあ、基本だから、入り口としては、その、ドラムからなんですよね。もう、叩けるようになりたいっていうところから来て、で、よくよくいろんなの聞いてみれば、いろんな楽器でバラードも演奏されてるし、
なん
かリラックスするときも聞けるから、もういいなぁ、みたいな風に思ったってですかね。そんな感じです。
ありがとうございます。ね、じゃあ、そろそろ次の曲行ってもいいですかね。
はい。
はい。じゃあ、次の曲はこちらです。はい、じゃあ聴いていただいたのは Together Again エミル・ハリスの1975年 Elite Hotel、まあ、これ2003年にリマスターで出てるんですけどのアルバムに収録されてる曲です。いい曲っすね。
そうなんですよ、
これいいよね。みんな知ってるよね。絶対知ってるよね。絶対ってよくないか。うん、
一回車の CM に多分使われて、
うんうんうん、
それで聴き始めたんですけど、
うん、
うん、声が好きですね、まず。
はいはいはい。ちょっとハスキーなね。
そうですね。
感じのね。透き通った声というかね。
うん。
うん、俺にはないやつだ。いいね。うん。
ジュンさんの歌声すぐ聞いたことないですね、これ。
え、歌わないよ。弾き語りやりますか？
いいっすね。
弾き語り屋だから、たけし君弾いてください、ギター。
いや、まあ、頑張ります、うん。
そういうのも面白いよね。
そうですね。
ちょっと、この曲の選曲の理由というか、はい、コンセプトというか。
これは、うん、まあ、本当に声が単純に好きだったっていうのと、うん、あと、なんかの、まあ、さっきのムーンライトセレナーデもそうなんですけど、ドラム入ってるんだけど、ボーカルの邪魔してないドラムっていうのが、結構、聞き疲れん時でも、意外と聞けるっていう、まあ、リラックスしてる時に全然聞けちゃうっていうのがあって、特にの最初の Together Again の後の、なんか空間あるんですよ、うん、少し。
あるね。うん。
その、無音なんですよね、そこ。
うん。
で、それが、無音なのに、こう、グルーブが続いてる感じとか、
うん、あと。無音というか、こう、ドラムが入ってないってことだよね。
あ、そうです、そうです、そうです。余韻というか、
うん、
なんか止まってるのに曲が続いてるって、うん、あそこにちょっとこう、リラックスを感じるんですよね。うん、それがまあ好きだったっていうのと、あと、ちょっと話それちゃうんですけど、
うん、
なんかその、さっきのジャズを聴いた理由、ドラムの探求心って言ったじゃないですか。
うんうん、
ドラム探求心の延長でドラムレッスンに通うことになるんですけど、僕は、うん、若い頃の僕。
うん。今も言ってるじゃん。今もやってるよね。
まあまあ今もやってますね。常に探求してるんですけど、
うん、
本当に何も右も左もわからないときに、
うん、
最終的に、ドラムやっててもしょうがねえなって思って。ベースを習いに、白石俊蔵さんのところに行ったんです、
はいはい。あ、そういうきっかけだったんだ。
そうなんですよ。で、俊蔵さんに、まあ、ドラムとしてベースの気持ちも分かりたいし、その、ジャズのドラムがもうよく分かんなくて、
うん、
そういうところも聞きたいですって言ったら、
うん、
なんか歴史を勉強するといいよって言われたんですよ。
うんうん、
で、ジャズを理解するために歴史を勉強するっていうのよくわかんなくて、最初、
うんうん。
で、とりあえずなんかまあ音楽史みたいなの検索したら、うん、なんかちょうど最近の話ですけど、坂本龍一さん亡くなりましたけど、
うんうん、
YouTube で坂本龍一さんが、白衣着て、
うん、
なんかメガネにこうなんか鼻ついてる、
うん、
パーティー用のやつあるじゃないですか。
うん。花眼鏡、花眼
鏡。あれつけて、なんかこういう、なんつうんですか、指揮棒みたいなの持って、ホワイトボードの前で音楽史をひたすら教授してるっていうやつが、今ちょっとあるかわかんないですけど、うん、3部作になってて、うん、で、そこで、その、アメリカ音楽がどういうふうにできたかっていうのを、まあ、説明してて、
へ
え、うん。まあ、僕らやってる音楽って、基本、その外国の音楽じゃないですか、
うん
うん。まあ、いわゆるアメリカが発祥のところなんですけど、うん、それの根源というか、
うん、
まあ、どっから来たのみたいな話で、うん、で、まあ、僕が好きなジャズから遡ると、まあ、ブルース挟むんですけど、
うん、
前はカントリーになるんですよ。
うんうん、
それで、カントリーから、ブルースが来て、ブルースからジャズが来たんだ、みたいな話、まあしてて。で、それでカントリー聞くようになっ、より深く聞くようになったって感じ。で、しかもカントリーなんてドラム全然入ってないんですよ、ほとんど。
うん。そうだね。
もうめっちゃ好き、みたいな。
ほぼギターと歌だよね、カントリーって、ね、
うん。まあ入ってても本当スネアくらいの勢い
なんで。そ
うだね。あとバスドラか。
うん、
もう全然邪魔じゃないね、みたいな、
うん。
もう楽しめるっていうか、うん、曲としても、それで聴き始めたって感じですね。
なるほど。
はい。はい。
カントリーいいじゃん。
カントリーいいんですよ。
めちゃくちゃ上がるんだよ。けど哀愁あるんだよね。
あ、そうなの。
あるじゃん。
あります、あります。
うん。うん。
僕が好きですね。
なるほど。じゃあそこから次の選曲につながるわけですね、これで。
そうなんですよ。
なるほど。なるほど。じゃあ次の曲行ってもよろしいですか。
はい。
じゃあ次の曲はこちらです。はい。じゃあ今聴いてもらったのはエポルスカ・アップステアーズという曲を聴いてもらいました。でこの曲は、この曲はダルル・アンガーズ・リパブリック・オブ・ステア・ストリングスっていう、まあ団体というかね、グループの曲なんだけれど、ダルル・アンガーっていうね、アメリカのバイオリニストが、まあ主催している、まあ、グループの曲です、うん。じゃあ、この曲の選曲した理由というか、
はい。
この曲のいいところ話してもらっていいですか？
わかりました。
はい。
まあ、この曲は、まあ、最初の2曲と違って、まあ、ドラムがないですね、まず。
うん。
ドラムがないのに、曲の中で、こう、劇場してる部分があったり、その、こう、ドラムがこう激しく入っている曲を聴いてる時のような、その燃え上がり感っていうか、がある。で、これ、ちょっと、歳三さんのブリスドアウトっていう曲とどっちにしようか、実は迷ったんですけど、うん、
おー、はいはいはい。
歳三さんのブリスドアウトも、その、こういう感じの劇場があるんですよ。
うん、
その特に途中のギターソロがめちゃくちゃやばくて、
うん、
まあ、歳三さんの方もやばいし、こっちのポルカップステアーズもやばいんですけど、
うん、
なんかバラード結構好きなんですけど、
うん、
僕、ちょっとみんな、あんまり知らないかもしれないですけど、バラードって後半になってくると劇場するっていうのもバラードの大一つで、うん、ずっとゆっくりなやつを聴いてるわけじゃなくて、
うんうんうん、
そこもちょっとみんなにこう知ってほしいなっていうので選んだっていうのもあるし、あとさっきのそのカントリーの、
うん、
元々の、その、なんでカントリーが生まれたのかっていうところを、うん、そのドラムの探求心からこう追求していくと、
うん、
ヨーロッパのアイリッシュミュージックが、
うん、
まあ、タイタニック号みたいな、こう、船に乗ってこう、アメリカに渡ってきた。まあ、タイタニックっていう映画の中も、船の中でアイリッシュ演奏してる描写が描かれてるんですけど。
そうだね、ストリングスだよね。うん、
そうです。そういうなんか、なんていうんですかね、音楽の根源が、そのアイリッシュっていうところ、
うん、
まあ、もっと行くとクラシックとかになっちゃうのかもしれないけど、うん、まあそういうところにも惹かれたし、なんかその関係性とかも、カントリー、アイリッシュの関係性とかも面白いなと思いながら見てるっていうのもありますし、うん、まあ、そういう感じですかね。
うん、
あと、なんだっけな、面白いのが、カントリーと、アイリッシュで、スタンダード、うん、まあもちろんジャズもスタンダード曲あるんですけど、
うん、
スタンダード曲っていうのは、 誰もが知ってる曲っていう、
うんうん、
あの、カントリーにダニーボーイっていう曲があるんですけど、アイリッシュにもダニーボーイっていう曲があるんですよ。
うん。おーおーおー。
それすごい面白いなと思って、
うん、
もう完全にこう、移民がこう、ただ流れてきて国が違うところだっていうだけのその背景が見える態度が。
なるほど。
もうヨーロッパでもやってて、うん、アメリカでもやってたみたいな。
うんうん、
ここがすごい面白いなと思って。うん、それで、まあ、アイリッシュも好きになってっていう感じですね。で、その影響であの、ロングタイムも、その前身のバンドは実はバイオリン二人入ってた時があって、アイリッシュの人。
うん。うん。知ってる知ってる。知ってるよ。
一回挑戦したんですけどね、さすがにちょっと無理がありましたね、あれ。
あ、そう、やっぱ大変、大変？
なんか、あの、ストリートとか酒場で、
うん、
あの、ダンスする音楽だなっていうところにつき、やっぱりそのライブでやるっていう感じではなかったですね。
うん、いや、作り込んで、みたいな感じじゃなくて。
ないですね。
うん、まあ、ストリートで、こう、まあ、セッションというか即興的に、っていう。
そうです、です、
うん。
そもそもなんかすごい繰り返しが多いんですよ、アイリッシュって。
うん、
で、なんか、多分まあ、フィドルって言うんですけど、バイオリンのことフィドルって言うんですけど、うん、フィドル以外は結構初心者でも誰でもできちゃうんですよ。
うん、
なんか笛あるんですけど、アイリッシュの。ホイッスルっていう、
うん。
それもまあ、要するに笛だから、
うん、
あの、キーが決まってるんですよね。
うん、
キーが変わると大きさが変わるっていうだけなんで、
うん、
もう息吹いて指動かすだけでそのキーの演奏ができちゃう。
おー、なるほど。外れることないわけだね。
そうなんです、うん、だから、まあ、あと楽譜通りに演奏するだけだし、
うんうん、
あの、太鼓もあるんですけど、
うん、
もうずっと同じリズムだし、
うん、
結構入り口がこう、なんていうんですか、敷居が低いというか、
うん、
もう誰でも簡単に気軽に楽しめちゃうっていうところがある、
うんうん、
から、結構その酒場で気軽に、あの、大勢の人が演奏してるジャンルではあるんですよね。
うん、なるほどね。うん、
結構なんか俺ギターとかやってるともう、一回なんか弦がこう、指にこう、後ついて、それでもやれって言うから、なんか教えてもらうとか。
うんうん、
やりすぎて血出て、
うん、
あの弦が赤くなってきて、うん、その弦が去って、
うん、
でそれまた弦交換しろって言うから、
うん、
それでやめました。そういう大変さがないんですよ、アイリッシュは。
いや、あの、俺練習してて血出たことないな。俺ギター弾くんだけど、あの深爪で血出ることはあったけど。相当練習したんだね。
いや、多分向いてないんだと思います、肌が。
そういうこと？あ、突き詰めちゃう系かな。
わかんないです。もう、なんかあの、うん、こういうスライドって言いましたっけ？
うん。
あれのなんかあの、6弦、5弦が、
うん。
なんか、波打ってるじゃないですか、なんか、ボツボツしてて。
波打ってる？ああ、あの、巻き弦だからね。
そうです。
うん。
それがまず、
ザラザラしてるってことね。うん、
そうです。それで削り、指削りの、
うん、
で、高音源は、もう、うん、メリコミーの。
は針金みたいだからね。
そうです、そうです。
これ指切れんじゃねみたいなね。
もう、切れました。切れんじゃねっていうか、切れました。
切れたんだ。なるほど。
だからみんなでよくやってんなと思って。
そんなに強く抑えちゃいけないよ。
ああ、でもね、そうかもしんないです。もう力
入っちゃうよね。
綺麗に鳴らそう鳴らそうとした結果になっちゃいましたね。うん、
なるほど。
はい、
まあ、とか言いながらちょっと弾けるからね。たけちゃんもね、ギターはね。
本当にちょっとですけど。
うん。何の話からこうなったんだっけ。あ、そうか。アイリッシュの話からか。
そうです、うん。
そうだそうだ。
まあ、その、劇場がですね、
うん、
ドラム入ってなくてもこんなにこう気分が上がる曲があるんだっていうのを感じた曲ですかね。うん、
なるほど、なるほど。確かにこの曲はね、うん、盛り上がるよね。
そうなんですよ。
盛り上がるっていうか、うん。いい曲聴かせてもらいましたね。
はい。
こう、たけし君の、たけし君って言うの気持ち悪いんで、いつも通りたけちゃんって呼ばしてもらうけど、
どうぞどうぞ。
たけちゃんでこうバラードって、要はドラムがない曲っていう意味合いなのか
あ、
な？
そうですね。
なるほど。まあ、例えば、バンドであってのこうバラードだったら、ギターデュオの曲とか、そういう意味合いなんだね。
まあ、僕らの曲で、ワルツ・ウィズ・ミーあるじゃん。あれもまあ、バラード寄りですか
そう
ね、
だ
でも。
ね。
ドラムは入ってるんですけど。なんか、
は、
メロディーが中心になって、感情を出してる曲っていうのがバラードっていうイメージですかね。
なるほど。もういいっすね。その独特の感性が。俺は分かってるんだけど、あえて聞いてるかな、今日は。ホルスクアップステアス。いい曲ですね。まあちょっとこれね、こっから、ダルランガーズ、掘ってみてもらっても面白いかなっていうところだね。
そうですね。これ本当に聞き疲れした時におすすめですよ。
改めてこのバイオリンの音っていいね。
いいですね、
いい
本
ね。特に俺弾けないから余計にすごいなと思う。
当。ああ、わかります。
弾いてるとこ見ると意味わかんないも
うん、
ん。
そうですね。
何、何す、この指何、どうなってんのっていうさ。
タッチとかも相当難しいと思いますけどね、
そうだね。
弓の
弓
裏加
も
減。
ね、音源もね、ビブラートもね、やるしね。まあ、いい曲聴かせてもらいました。じゃあ、次の曲いいっすかね。じゃあ、行きましょうか。こちらです。どうぞ。聴いてもらったのは、時の回廊。聴いてもらいました。1995年、DS 版クロノトリガーオリジナルサウンドトラックに収録されている、三田康則さんの曲です。まあ、僕ら世代ではこれ知ってるよね。絶対知ってると思うんだけど。
そうですね。
ねえ、クロノトリガーっていうね。ゲームがありましたね。
はい。
喋ってください。
これは、まあ、本当にもう、もともとゲーマーなんですよ、僕。
今はやんない
で、
の？
今全然やんないですね。で、なんかゲーム好きな理由が、やっぱ音楽がいいなっていう、そこの、ゲームのエリアに行った時の、マッチしてるその音楽。そこの面にマッチしてる音楽。すごいかっこいいなと思って。それでまあもともとゲーム音楽好きっていうのがあって。で、この曲は特にまあバンド始めてから、イギリス人のギタリストが、まあロングタイムにいたことがあって。その人、クラシックギターなんですよね。元。で、その人に聞いたら、日本のゲームミュージックが、外国人のクラシックギター界で結構人気だって言ってて。それで、まあ YouTube 見ると、結構日本のゲームミュージックみんな演奏してるんですよね。で、それで結構、おーと思って、で、まあクラシックギターもその時聞いたんですけど、まあ、クラシックギターもなのかわかんないんですけど、なんつうんですかね、ボーカル入ってる曲っていうのは、まあ、歌詞聞くじゃないですか。で、インストって曲からでしかこう、情景を反映できない制限があるじゃないですか。それがゲームミュージックとクラシックギターは特に、その表現がすごいわかりやすいというか、風っぽいなとか、火山っぽいなとか。
なるほどね。
すごいわかりやすいなと思って。それで、まあ、ゲームミュージックがすごい好きになって、で、その人に結婚式の時に、FF10 の To the Narcando っていう曲演奏してもらった。
おお。
それも結構すごい良くて、
いや、あの曲いいよね。
いいです、いいです。
いいよね。ザナルカンドはいいね。
もう、まあ、ゲームミュージックの醍醐味ですよね。そのタイトルとこの曲の感じがマッチしてるってい
な
う。
るほど。なる
で、ドラムもあんま入ってないし、みたいな。
ほど。まあ確かに、 ずんちゃんずんちゃんないよね。
ないんです。まあ、あったとしてもパーカッション系のアフガンミュージックみたいな。まあ、最近のゲームミュージックはあるかもしれないですけどね。
まあ、割とこう、臨場感あるっていうかね。
はい。
うん。
だからまあ、全体的にやっぱりその、僕のその音楽の聴き方が、気分を盛り上げるためには聴かないんですよ。なんか、リラックスするために聴くっていうか、もともと。
ほう。なるほど。
お酒飲む時とか、うん、あと、なんかちょっと、何かをこう、忘れたい時とか。
まあ、いろいろあるからね。
はい。理由はいろいろある
し。いろいろありますからね。
それに、まあ、すごい、まあ。
そういう聞き方か。
そうなんですよ。もう上がるときっていうのは、もう、ぶち上がりたいときってもう、バンドでドラム演奏すれば済んじゃうんですよね。
うん、
だから、もう、ドラムをプレイすることがぶち上がりたいところで、
うん、
もう済んじゃってるから、
うん、
普通に音楽を聴くっていう瞬間が、もう、リラックスしたいときみたいな感じで、もう最近はね、もう音楽もあんまり実は聞いてないんですけど、
うんうん、
カエルの音とか、水の音とかが好きですね。
仙人みたいになってんな。
あの、皆さんちょっと分かってもらえるのは60過ぎかもしれないんですけど、
うん、
あの、いつか僕の言ってることが分かると嬉しいです。
なるほどね。でも、僕の場合は音楽聴くのって、
はい、
こう、趣味の一つなんだから、いい曲ないかなって探してるのも面白いし、こう、好きなアーティストのアルバムが出たら、もうそれこそ何回もリピートでも聴くし、なんかこう、なんだろうね、水飲むみたいな感じかな、空気吸うみたいな。それがメタルばっかりでもないしね。なんか俺ってメタルのイメージらしいんだけど、そんなことないっすよ。
メタルかヒップホップのイメージですね、俺。
ヒップホップはそんな聞かないからね。
マジですか？
なるほど。そういう音楽に対する違いっても面白いっすね。
そうっすね。でも、なんだろう、その、激しいの聞くときって、ドラムの探求心のために聞いてる感じですね。その、ジャズの激しいの、メタルの激しい。こんなに早くどうやって叩くんだろうみたいな感じでしかあんまり聞かないんで、そこはちょっと、楽しむために聞いたことはなかったのかもしれないですね。だからもしかして。
おー、ちょっとかっこいいっすね。ドラマーじゃん。ドラマーっすね。俺これ前のエピソードでも話したかどうか覚えてないからまた話しちゃうのかあれなんだけど、
はいはい、
特に激しめの曲とかって俺ギタリストのくせにドラム聴いてるんだよね。そう、あ、このドラムかっけーっていう曲がやっぱ好きな曲っていうのが多くて、そう、実はあんまりギター聴いてない。なんならこうベースとドラムがかっこいい曲っていうのが好きだったりするかな。
それ楽しむ時ですよね、多分。
いや、楽しむっていうかね、もともと多分そこを聴いてるんだと思う。ギタリストのくせにギター聴いてない節がある。
自分は、ドラム入ってない曲を聴いてるのは、ギターとかが好きだからなんですよ。
ああ、なるほど。
だからなんとなく気持ちわかります。
俺じゃあドラム好きなんだね。
多分そういうこと。
多分ね。で確かにね、こう、あれだよ、こう、クオリティとか無視でね、演奏してて一番楽しいのはドラムスですね。
ああ。
なんかこう、音楽やってる気がする。まあ、難しいってのもあるからかもしれないけど、やりがいというか。
なるほど、
はい。今日はね、ドラムが入ってない曲いっぱい紹介してもらいましたね。
そうですね。
はい、ドラマーなのに。
本当にね。
俺ね、この曲のここのかっこいい、かっこいいんですっていうのを、じゃないかったのがね、いいっす。はい、僕は。
ああ、
うん。
ここの場所、ここの部分、ここの部分ってことですか？
そうそうそうそうそう。
ああ、
うん。
そういう、ああ、まあ、そっか、そういうのはないかもしれないですね。
じゃあ今日の5曲目の紹介に入りましょうかね。
はい。
お願いしてもいいですかね。 たけちゃん。
はい。ロングタイムでサウィングです。
この曲はね、いろいろ個人的にはね、思い入れはある曲なんだけどね。うん、
そうですね。大変でしたね、これは。
これはいろいろ大変だったんですよね。まあ、ちょっと最初にそこから話しようか。
はい。
うん、僕大変でしたよ、これ。この理由はね、まあ、ちょっとバンドの宣伝ではないんですけど、僕らのバンドは、いつメンバーが入れ替わってもおかしくないように、まあ、活動が止まらないようにってことで、主要の曲はね、できるだけこう、楽譜に残すってことをやってるんですよね。
うん、
で、この曲は、まあ、たけちゃんもそうだし、僕もそうなんだけど、僕らは書いてない曲で、まあ、当時のベーシストが書いた曲なんですけど、
うん
うん、本人が楽譜書けなかったんだよね、この曲ね。音源通りに弾けないみたいな風になって、
うん、
私の方で耳コピしまして、譜起こしをしてっていう、ちょっと苦労がありましたね。
うん、そうですね。うん、本当にご苦労様でした。
俺結構頑張ったよね、これで。
めちゃくちゃ頑張ったというか、もう、助かりましたって感じ。
これで、
ね。もうこの曲、僕が聴いたときに、
うん、
興奮しすぎて、
うん、
もう絶対やりたいっていう風になっちゃって、
ねえ、うん、
で、本人に聞いてももうさっき言った通り全然もうなんかこたつ入りながらギターを抱えて上向いて録音したとか言って言い出して
適当に適当に弾いた、適当にっていうか、もちろんこうコード進行とかね、
うん
うん、メインフレーズとかあったんだろうけど、まあ、完全にね、うん、手癖だからね、これはね、
うん、そうですね、うん、もうそれで全然動こししてなくて、
うん、
じゃあもう純さんだなっていうこと
で。やりましたね。これはね、うん、
そう。
まあこの曲はね、僕らリリースしてるアルバム、ファーストアルバムはちょっとキャプションにも貼らさせてもらうんですけど、うん、バーチャルワールドっていう曲にね、アルバムに入ってるんだけど、まあ、その中からでもね、なんでこの曲なんかなっていうね。
ああ、
うん、
まあ、さっきのあの時の回廊にちょっと近いんですけど、
うん、
この曲、実は僕がその前のベーシストに、
うん、
氷の面っぽい曲、少し依頼したんですよ。
はいはいはいはいはいはい、はい。
まあ、もともとそのベーシストは一緒にバンド立ち上げてきたメンバーだった
ん
で、
うん
うん、ゲームミュージック好きとかそういうの分かってて、で、氷の面が欲しいっつって言って、うん、で作ってくれたのがこの曲なんですよね。
なるほど。
それで、まあ、もちろんそのドラムが入ってなくて、
うん、
で、バラードでっていう、もう僕の大好物にもなってるし、
うんうん、
で、なおかつその、情景もその、まあ、聞いた時にも情景ももう氷がもう浮かんだんですよね、聞いた瞬間に。
うん
で、まあ、じゃあタイトルもサーウィング、雪解けにしようみたいな感じになって。
うん、
でも、すごい、その、僕のその、なんていうんですかね、コアな部分っていうか、
うん、
に深くこう刺さったというか、
おー、
もうこの曲かけたらもう死んでもいいなって思いましたよね。本当に。
まだ早いよ。死んじゃダメだよ。
いや本当それぐらい感動して、うん、で、インストバンドをやってる、その最終目標っていうのは、
うん、
なんか映画音楽とか、
うん、
まあ、一番はスクエニに使ってもらうっていうのが、その僕の中で結構最終目標であって、
うん、
まあ、何かしらの音楽というか、
うん、
てか、なんていうか、音楽ってもそもそもそういうところで育ってきたじゃないですか。例えば、踊るための音楽、
うん、
映画を盛り上げるための音楽、
うん、
場を盛り上げるための音楽、うん、まあ、パーティーとかですよ、
うん。
なんか音楽が中心じゃなくて、
うん、
何かがあって、その音楽があったみたいな、
うん、確かにね、
バックグラウンドがあるんで、
うん、
そのところで行くと、なんか、ゲームミュージックとかに使われたら、なんて幸せなんだろうっていうところがあったりするんですよね。うん、で、この間ちょうどインスタで、外国人の写真家の人がサーウィング使ってくれたんですけど、
うん、
あれ見たとき本当に感動しましたね、うん。もう、ついに夢が叶ったみたいな。
すごいね、探していただいたんだね。
で、その人、なんか桜みたいな写真のところに出たけど、まあ、その写真とサウィングはすごいぴったりだった。そのなんか景色とその音楽、関係性がすごい好きで。
なるほど。
で、まあタイトルもあったり、まあ、そのタイトルは、あの、日本語版にすると、ジュンさんの語彙力がすごすぎて、もっとパワーアップ、タイトルはパワーアップするんですけど、これはあの、日本語のタイトル、ブログの方に載ってるんで、ちょっとチェックしてもらいたいんですけど。
そうだね。そっちでチェックしてもらいましょうか。
まあ、その、なんていうんですか、もう、情景がやっぱりその、はいはいはい、このサウィングっていうのは、より強烈に出た曲かなと思いますね。それでこの曲を選ばせていただきました。最後に。
なるほど。いや、いい曲だよ。
いい曲ですね。
はい。今日こうやって話すとサウィングは弾きたくなるな。
や
ろうよ。タケちゃん弾けばいいじゃん、リードギター。二人でやればいいじゃん。いやいや弾けるじゃんかなって。やったじゃん。いや、
まあ、そうですね。弾けるんですけど、ちょっとまあ、いずれそういう機会もあれば。
なるほどね。じゃあ今日は、たけし君呼びまして、来ていただいて、5曲選曲していただきました。
はい。
なんか、こう、バンドの宣伝とかあれば、せっかくなんでどうぞ。
はい。4月22日に、長野県上田市のアップモート、カフェ&バーでライブを行います。Feeling Good Presents Show ということで、じゅんさん MC していただきますんで、ぜひ興味ある方はいらしてください。他にもいろんなミュージシャン出ますんで、楽しくなると思います。
当日選曲私の方でしまして、その曲の紹介を MC としてさせてもらってというような初の試みをさせていただきますんで、まあ、ちょっとその様子はまた後日別エピソードで撮れたらななんて思ってますけれども。
いいですね。
いいですかね。はい。
はい、
じゃあ今日たけしさんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。うん、
じゃあ最後5曲目もう一回紹介させてもらいます。ロングタイムのサウィング聞いてお別れします。ジュンでした。
たけしでした。